皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めて伝えます。主は私たちの祈りを聞いてくださる方、祈りに応えてくださる方です。この方を覚えてですね、よく共に控えてまいりたいと思います。ではまずですね、今日もですね、この東日本のために共に祈ってまいりたいと思います。まあ、ここに挙げられている課題ですね、これ以外のことにもですね、覚えてですね、祈ってまいりましょう。特にですね、本当に、私たちクリスチャンがですね、この時ですね、用いられるようにですね、祈りのために、また具体的な働きのためにですね、用いられていくようにですね、祈りましょう。その地にあって、具体的なですね、働きをしている、さまざまな働きをしている教会があります。それらの教会に祝福があるようにもですね、祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。天の父様、感謝します。お父様、本当にこのように共に東日本のために祈りました。あなたは祈りを聞いてくださる方です。どうぞあなたの力強い働きがそのところでありますように。また本当にあなたが日本中を、守り祝福してください。放射の問題からもこの日本を、そして世界を守りくださいますようお願いいたします。感謝します。イエスの名前によってお願いいたします。アーメン。
アーメン。
感謝します。ではですね、聖書の通読箇所を見てもらいたいと思いますが、ですね、修法の方がちょっと間違っています。申し訳ありません。バイブルノートがですねありますので、そちらを持って帰ってもらえればと思うんですけども、12月の、11から18がですね、修法には書いてありましてですね、で18日からはですね、このようになっています。で、年間の通読表もですね、またお持ちいただければと思いますけれども、ついで言いますと、2012年の通読表もできておりますので、ぜひまたお持ち帰りください。ですね、で、今週の聖書箇所ですね、ここに書かれてますけれども、旧約聖書がですね、ヨナ、ミカ、ナホム、ハブクク、ゼパニア、ハガイとなります。そして、そのように小予言書が続きます。そして、ヨナ書ですね、この中でヨナ書は一つの物語として非常に読みやすいところですね。ぜひ読んでいただければと思います。またですね、ミカ書、ミカ書はですね、5章に救い主が別の意味でお前になるというこのことが書かれているんですね。それはですね、イエス様についてのこの予言、福音書にある予言ではもあるわけですね。またですね、このナホーム、ハバクク、ゼパニア、ハガイ、これらそれぞれ短く非常に読みやすいところです。ぜひですね、読んでいただければと思います。また新約聖書は黙示録が続きます。皆さんですね、聖書を共に読んでまいりましょう。この聖書の言葉は皆さんのですね、例の過程ですね、この1年通読してこられたと思いますが、来年も再来年も主が来られる時まで、私たちは毎日聖書を読み、主にあって歩ましていただきたいと思います。ではですね、この今回の新約聖書黙示録ですけども、この黙示録からですね、8章をですね、開いてもらいたいと思います。黙示録8章の1から13節、 新約聖書の245ページ、385ページのところです。ドッペルゲンガー現象ですね。ドッペルゲンガー現象って言ったんですけども、言いたかったのはですね、ブロッケン現象でですね、ちょっと間違ってました。で、ブロッケン現象というのは、これは山に登って太陽の光に投影された光の輪の中にですね、自分の影が映るというね、そういう現象なんですけども、ブロッケン現象ですね。で、間違った方のドッペルゲンガーはですね、ちょっと自分と同じような人がもう一人いるとか、なんかそういうふうなことでですね、あまりこう聖書的ではないお話なんでですね、ちょっとちょっとそういう間違いがあったということでお詫び申し上げます。でですね、お話を戻そうと思いますが、フィリピ人の手紙にですね、後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みとありますので、この話は後ろのものにしてですね、次に進んでまいりたいと思います。さてですね、この黙示録ね、 まあ、あの1年通読してきますとこの最後がですね黙示録になってくるわけなんですけども、今本当にこの黙示録の出来事をですね私たちはこうあの肌で感じるようなそういう時代になってきたなと思います。黙示録、さまざまな災いが起こってそのことで世界が大混乱になっていく、その様子が書かれていましたね。まあ、以前はですね大きな災害のお話をしてもなかなかそれが人の心にとどまることはなかったのですが、今は違います。東日本の震災だけでなく世界中がたくさんの災害に見舞われています。もう今年はですね霧島の噴火から始まってですね、そして東日本大震災、またですね、この新潟の地方でもですね地震があり、また長野ですね地震があり、そしてまたですね、台風の影響ではですね吉野の方がですね大変な水害にあったというふうなこともありましたね。もうあの日本中はですね傷んで、日本だけでありますね、世界中で今大きな災害がたくさん起こっていますね。こんなことはかってないんだらないんではないだろうかと思うようなことがですねこの2011年起こりました。大変な年でしたね。そういうふうなことがある中でですね、私たちクリスチャンだけでない一般の人たちもですね世の終わりということについて非常に関心を持っています。世の中の終わりがどのようにして起こるのだろうか、どのようになっているんだろうか。まあ、あのノストラダムスの予言はですねもうあの過去のものになってしまいましたけれども、しかしですね今あのこのマヤのですねその遺跡にあった暦がですねあの、まあ、この今年で終わっているということでですね、で今年の何月何日にこの世は終わるんだではないかと、こういうふうなことが言われて、まあ、終わらなかったもんですから、実はこの暦の読み方がちょっと違ってですねあと1年あるんだとかですねあの引き伸ばしたりなんかしてますけれども、そのようなですねこう一般的なものの中にもですねあのそういうの終わりについて言われており、たくさんの人がそのことに関心を持っている。でそういうことに対して聖書ははっきりと世の終わりがどうなっていくのかということを、まあ、述べているわけですね。で世の終わりがどうなっていくのかということを、まあ、弟子たちもイエス様の弟子たちもそのことに興味を持ってですね、まあ、それでですねイエス様に世の終わりについて聞きます。そうするとイエス様はその世の終わりの前兆についてですねこのようにお話をされました。弟子たちはですね世の終わりが来るとどうなるの、世の終わりの前兆についてですね世の終わりが来るときにはどんなことが起こりますかと聞くわけですね。それでイエス様は言われました。人に惑わされるように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いて回っててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは海の苦しみの始めです。マルコの福音書13章5から8。ここでですね、まあ、あの私の名を名乗る者が大勢現れてあります。私がイエス様だというわけですね。私がキリストだというわけです。で、まあ、あの今ですね韓国ではたくさんの偽キリストが現れていると言いますね。偽キリスト、私の名を名乗る者、このですね偽キリストですけども、これはですねイエス様の偽物ですね。私がイエス様だ、私がキリストだ、それは自分がキリストだと言ってキリスト教に似せた何かを教えたり、そして人々を混乱させたり本当の教えから離れさせるようなそういうものですね。間違った教えを引っ張っていってしまう、考えて引っ張っていってしまう、そういう間違ったものたち、それが偽キリストです。いや、聖書の中には偽キリストと別に反キリストというのが出てきます。 まあ、偽キリストも偽預言者というのもありますけども、それは同じようなものですね。しかしこの偽キリスト、偽預言者と別に反キリストというものが出てきます。この反キリストはそれは単なる偽物ではありません。これはですね、世の終わりの悪魔の現れですね。彼は悪魔の力によって世界を支配しようとします。そういうものがやがて現れる時が来ると聖書は言っています。まあ、ここに人に惑わされるように気をつけなさいとあってですね、そして、まあ、偽キリストが現れる、そして戦争の噂や地震基金、それらがあってもそれが終わりではなくて、それは終わりの時代の始まりだとここに書いてあるわけですね。戦争が起こる、飢饉が起こる、まあ、戦争、今本当に世界中が戦争していますね。もう冷戦が終わって平和になったかと思えばそうではありませんね。民族が民族に敵対して争いをしている。特に一番その中心になっているのはイスラエルですね。イスラエルを攻撃する者たちがですね、なんとかしてイスラエルをですね本当に滅ぼそうとしている。それに対してイスラエルは攻撃を仕返す、そういうふうなですね争いが起こっている。もう和平などどこに行ったのか分かりませんね。本当にもう戦争状態になってしまっている。まあ、それでもなんとか平和をという模索は続けられているわけですけども、なかなか思うようにいきません。戦争の噂、また地震が起こる、飢饉が起こる、そのような大変な時代、でもそれがもう終わりなのではなくて、それは終わりの時代の始まりだということですね。海の苦しみの始めですと。私たちは今そのような時代に生きています。しかしここでですね、海の苦しみのとイエス様言われたことからですね、この世の終わりというのは新しいものが生み出される時だということを教えているんだということですね。世の終わり、それは新しい神様が支配される新しい世界が生まれる時ですね。でもその前に苦しみの時を通らなければならない。その終わりの時代、そのような中に今私たちは実際に生きている。大変な時代の中に私たちは生かされています。でもそれはですね、聖書に予言されており、多くの人々が待ち望んだその時ですね。今そのような時に、そして今まさにそのような時が来ようとする時にですね、私たちは生かされているわけですね。これは素晴らしいことであると言えるかもしれません。しかしそれは簡単な時代ではありませんね。非常に困難な時代、私たちはその困難な時代の中でですね、聖霊様によって耐え忍び、そして歩ましていただきたいと思います。主の守りの中をですね、歩ましていただきたいと思いますね。さて、黙示録のお話ですけども、今回読んでいただいた箇所にはですね、このですね、まあ、8章の一節は、子羊がダニエルの封印を解いたとき、天に半時間ばかりに静け下がったと。第7の封印というものが出てきました。それからその8章の一節にはですね、神の前に立つ7人の見つかりを見た、7人の見つかりですね、そして彼らに7つのラッパが与えられた、まあ、7という数字がよく出てくるんですね。巻物に、ここでですね、子羊が第7の封印を解いたということがですね、今回の聖書箇所の最初でしたけども、これは子羊なるイエス様がその巻物の封印を解いた。巻物には7つの封印がされていたんですね。ところがその封印を解くことは誰にもできなかったんです。この封印は、このですね、封印された巻物は神と人との間の契約が書かれた巻物なんです。それでですね、契約の当事者しかそれを開封することはできません。それは人間ですね。ですから御使いたちもそれを開けることはできないんです。どんなに力のある天使たちであってもその封印を解くことはできません。 イエス様はその封印を解くために人となって来られました。イエス様は人となって来られて、そして人としてその封印を開けられたわけですね。その封印は開かれて、そして神様と人との関係を取り戻すことができるようになります。その巻物にあった7つの封印、子羊だけが解くことのできる封印、その7つが解かれた時に天使たちが出てきます。7人の天使たち、彼らはラッパを持っています。そしてその次に7つの雷、そして7つの鉢を持った天使がですね、7人出てきます。ラッパが鳴るたびにですね、またですね、このラッパの天使たちの時にはですね、ラッパを鳴るたびに様々な出来事が起こる。まあ、7というとですね、私たちはいい数字だと思うわけです。ラッキーセブンなどと言ったりしますね。まあ、安息の数字は7ですから、そういう意味でもですね、7はいい数字だと考えるんですが、黙示録の7は違いますね。恐ろしい数字です。7つのラッパを持った天使たちがですね、ラッパを吹くごとに何が起こるのか、大きな災いが起こるわけですね。またこの7つの鉢には神様の怒りがそこに満たされていますね。それらがですね、地上にぶちまけられていく、もう恐ろしい7ですね。ラッパが鳴るために様々な出来事が起こるという7、またですね、死の怒りがいっぱいになった8、災害、様々な災害が地上に起こる。そういう中でそういうことが記されているこの8章ですけども、その中で8章の一節、そこは子羊が最後の封印を解くところです。で、子羊が7つ目の封印を解くと、まあ、今も見ましたように7人の御使いが出てきます。そして彼らはそれぞれラッパを持っています。まあ、よくですね、この箇所をですね、河川敷などでですね、花を見て思い出すんですね。エンゼルトランペットという花がありますね。で、昔あんまりそういうのなかったんですけども、まあ、外来種なんでしょうね。で、最近よく見るようになりましてですね、まあ、ここ数年あっちにもこちらにも群生しているようなことがありまして、で、それを見るとどうもですね、こうその世の終わりに向かってのですね、天使のラッパですよね。こうそれを思い起こすわけですね。まあ、あまり聖書的なお話ではないかもしれません。まあ、そういう時がいつか来るんだろう、それは近いのかもしれないぐらい思っていたんですが、今本当にですね、それがもうすぐそこに来ているんだということを私たちは感じるようになりましたね。大変な時代です。まあ、実際にですね、その時、その終わりの時を教えてくれるのは何といってもイスラエルです。マルコの福音書の13章14節、荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、イザヤにいる人々は山へ逃げなさい。マルコの福音書13章14節。ここにですね、まあ、誰かがね、立ってはならないところに立つわけです。立ってはならないところ、そこはですね、エルサレムの神殿です。エルサレムの神殿は祭司しか立ってはいけないんです。ところがそこに、この立ってはならないところに立つ、それを見たらみんな逃げなさいと。で、そこでこの荒らす憎むべきものですが、この荒らす憎むべきもの、彼こそが反キリストです。世の終わりに悪魔の力を帯びてやってくるリーダー、反キリスト。しかし彼はですね、普通の人には考えられないような知恵を持っているでしょうし、またさまざまな無能力を持っている。それゆえですね、多くの人々は彼をもてはやし、また彼についていきます。 私たちは今から世の終わりに向かっていく中でそのような人物に警戒しなければなりません。ここでですね、あらす憎むべく者が立っているのはエルサレムの神殿、エルサレムに建てられた神殿に彼は立っているわけです。祭司の他は神殿に入ることはできません。しかしですね、彼は神殿に入っていって、そして自分が神だとですね宣言するわけですね。恐ろしいことです。これがアンキリストです。こういうことが起こる、まあ、今エルサレムには神殿がありません。しかしやがてそれが建てられます。そうするとこの出来事が起こる準備が整うわけです。その時は近づいています。またですね、世の終わりについてイエス様はこうも言われました。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が才能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの音で響きとともに見つかりたちを出願します。すると見つかりたちは天の果てから果てまで地方からその選びの民を集めます。一時分の教は例えば学びなさい、選べばからねって剥がれてくると夏の近いことがわかります。また6日24章30から32節。やがてイエス様が来られます。やがてイエス様が来られて、そして雲に乗って来られる主を見ます。人々が主を見ます。人の子は大きなラッパの響きとともにやって来られ、まあ、見つかりたちを遣わします。そして人々を選びの民を集めます。私たちはその時主と会うわけですね。でもその時のことについてこう言われます。一時期の木から例えば学びなさい、枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。この一時期はイスラエル民族のことを指しています。一時期の木がイエス様は一時期の木を枯らされました。しかしですね、その一時期の木がまた枝が柔らかになって葉が出てくる、それが豊かに茂っていくようになる、その時にですね、それを見ると夏の近いことが分かる、イエス様の到来が近いことが分かる。そのようなですね時、今イスラエルはですねどうでしょうか。イスラエルは今また全周りの国々との戦いがありますけれども、しかしイスラエルは祝福されています。さまざまな科学技術がですね花開き、またですね農業においてもですね、彼らはですねさまざまな方法でですね豊かな収穫を得ていますね。神様はイスラエルを祝福しておられます。イスラエルが復興するということは世の終わりの時を教えてくれます。そしてもう一つ、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしたい、それから終わりの日が来ますとこう書いてありますけれども、皆さん福音を宣教してそれが全世界に述べ伝えられると終わりの日が来るんです。ですからですね、福音を伝えるというこのことは世の終わりを教えるんです。世の終わりがですね、世の終わりと関係があるということですね。でここでクリスチャンもユダヤ人も両方ともが世の終わりに関わっているということがわかります。ですから私たちはイエス様が来られるその時と無関係でないんです。私たちと関係なしにイエス様が来られるのではないんです。私たちが福音に述べ伝えていくこととイエス様が来られるその時とは関係があるんです。クリスチャン一人一人の生活とですね、主の再臨はつながっているんだということですね。またですね、主は私たちの日々の祈りを聞いておられます。その祈りがですね、今回の箇所に書いてあります。またもう一人の見つかりが出てきて木の甲を持って祭壇のところに立った、彼にたくさんの甲が与えられた。全ての生徒のよともに御座の前にある金の甲、祭壇の上に捧げるためであった。甲の煙は祭した、生徒たちの祈りとともに見つかりの手から神の前に立ち上った。黙示録8章3から4節。ここにですね、 生徒たちの祈りとともに見つかれてから神の前にこの煙が立ち上ったとあります。でそれだけじゃないんです。もう一人の見つかりが出てきて、そして金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。見つかりが運んできたその香は何か、それもまた祈りです。見つかりはですね、人々の祈りを神様の前に運ぶんだと言われますね。神殿では主の前に香が捧げられました。その煙のように香の煙のように主の前に祈りが立ち上って、主はそれを掲げるわけですね。ところでこの箇所の前を見るとですね、こう書いてあります。子羊が台の踏みを解いた時、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の前に立つ7人の見つかりを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。今回の最初ですね、子羊が台の踏みを解いた、そうするとですね、半時間ばかり静けさがあった。その静けさの中でですね、その静けさの後ですね、7人の見つかりが用意されますね。で、彼らは7つのラッパを持つわけです。それぞれ1つずつのラッパを彼らは持つわけです。そのラッパ、それはですね、さまざまな災害を起こすラッパです。このラッパをですね、吹かれる前にですね、一人に見つかりが出てきて、そして香炉を取り、そしてそれを地に投げつける。すると雷鳴と声と鳴らす地震が起こった。すると7つのラッパを持っていた7人の見つかりはラッパを吹く用意をした。そして8章7節からこのラッパが吹かれていきます。第一の見つかりがラッパを吹き鳴らします。するとですね、地の混じった氷と火が現れて地上に投げられる。地上の3分の1が焼けてしまう。木も3分の1が焼ける。青草が全部焼けてしまう。もう大変なことですね。世界の3分の1が焼けてしまう。また大の見つかりがラッパを吹き鳴らす。するとですね、火の燃えている大きな山の上が海に投げ込まれて、海の3分の1が地となり、海の中にいた地の内のあるものの3分の1が死んで、船の3分の1も打ち返された。全てのものの3分の1が破壊されていくわけです。はじめに陸地、そして海、そして第3の見つかりがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川側の3分の1とその水源に落ちた。その大きな星、まあ、隕石でしょうかね。それは何なのでしょうか。人工衛星とかいろんなことが言われます。まあ、さっきのですね、この 山のようなものが落ちてくるというところもですね、これがですね、人工衛星のものなのか、それともですね、隕石なのか、というふうにまあいろいろ言われるわけですね。しかしそれらが落ちてくることによってですね、大変な災害が起こる。しかしですね、ここで第三の見つかりがですね、ラッパを吹き鳴らしたときに、大きな星が落ちてきて、川側の三分の一をその水源に落ちた。この星の名は苦よもぎと呼ばれ、川の水の3分の1は苦よもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだとあります。苦よもぎですね。このですね、今から20年ほど前になりますかね。チェルノブイリでですね、原子力発電所の事故がありました。で、その時にですね、よく聞かされたのですが、これ苦よもぎ、チェルノブイリというのは苦よもぎという意味だそうですね。非常に象徴的な出来事だった。まあ随分前の話になるわけですが、こう原子力か放射能というものがですね、聖書でいうところのですね、苦よもぎなのではないかというふうにですね、言われたりもしますね。福島のですね、原子力発電所、それがですね、大変な状況になってですね、 そのことのために、その影響は日本中だけではありません。太平洋にまでそれはですね落ちてですね、太平洋の水も汚しています。しかしですね、日本のあちらこちらにですね、それはまた放射能が落ちてですね、その影響がある。その影響というのはですね、どういう影響がこれから先起こってくるか分かりませんね。本当に、まあ、川の水を飲むことができないような状況になってしまう。まあ、もしもですね、本当に川の3分の1にですね、何かですね、放射能がですね、ばらまかれてしまうなら、私たち水が飲めなくなってしまうでしょうね。まあ、原子力発電所の問題だけではありません。まだですね、まあ、核を減らしていこうというふうな、核兵器を減らそうというふうな運動もある一方でですね、これから核兵器を持とうというふうね、そういう国があるわけですね。イランなどはそのためのですね、開発を進めているというふうに言われますね。実際にそういうものが使われたときにはですね、どんな被害があるか分かりません。私たちはですね、安心して飲めるような水を失ってしまうかもしれませんね。それなら乳害麦と呼ばれるものが落ちてきて、そして川の水がダメになる、水源がダメになる、そのようなですね、本当に厳しい時代。そしてさらにですね、第4の満ち欠けがラッパを吹き鳴らします。するとですね、太陽の3分の1、月の3分の1、星の3分の1が打たれる、3分の1が暗くなってしまう。まあですね、火山の噴火などがあるとですね、太陽は光を失いますね。その煙によってですね、しばらくの間ですね、薄暗くしかですね、太陽が見えないようなことが起こります。これらのことが、出来事が具体的に実際にどんなことなのかわからない。しかしですね、そういうここに書かれているようなことが起こりうんだということを私たちは知っているわけですね、今。そしてそれは容易に起こるかもしれないということもですね、もしですね、東日本であったような地震がまた起こるならですね、どんなことになるか分かりませんね。そういう時代の中に私たちは生きています。まあ、そこでですね、またさらにですね、災いが来ようとしている。あと3人の見つかりのラッパが残っているわけですね。しかしその後ですね、さらに神様のですね、怒りの鉢がぶちまけられるということも出てきますね。本当にですね、そういう世の終わりについての予言、この聖書の予言は実現するわけです。私たちはこのことを知っています。ですから私たちは、このことを伝えなければならないし、また主に祈らなければならないでしょう。でもですね、今回の箇所を見る上でですね、一つ大事なところを見ておきたいと思います。8章の1から2節で、子羊が第7の封印を解きました。ここから始まりますね。第7の封印が解かれる。そして7人の御使いたちが出てくる。そして災害が起ころうとする。海の苦しみが始まるわけですけども、その時ですね、3節4節に何が書いてありますか。もう一人の見つかりが出てきて、金の香炉を持って最大のところに立った。彼はラッパを持っているんじゃありません。金の香炉を持っているんです。そして彼らにたくさんの香が与えられた。全ての聖徒の祈りとともに神の御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。煙をですね、この祈りがですね、煙のように神様の前に立ち上る。その時がここに出てくるわけです。先ほどの箇所で静けさがあり、そして御使いたちは用意されました。ラッパを持ちました。もういつでも吹けるんです。ところがですね、御使いたちはラッパを吹かないんです。その前に、彼らがラッパを吹く前に何があるんですか。香の煙は聖徒たちの祈りとともに御使いの手から神の前に立ち上ったとあるんです。これがどんな祈りか分かりません。鳥なしの祈りなのか、それともですね、神様がなさることを早くなしてくださいという祈りなのか、それは分かりません。しかしですね、彼らの祈りがないと次に進まないんです。 これはね、非常に重要なことです。神様はご計画を持たれます。そしてそれは実現していきます。でも皆さんが祈らなければそのことは進まないんです。神様が御使いにラッパを持たせてですね、さあ吹きなさい、私たちが祈らなくても物事は勝手に進んでいくかのように思うかもしれないけれども、神様のご計画は生徒たちの祈りがなければ次に進まないんです。彼らが祈り、そして御使いの手から神の前にこの祈りの煙が立ち上って、そしてですね、そこで神様が次にへと進めていかれるわけですね。ダニエル書の中にこういうところがあります。9章の1から4節、メディア族のアシュ、2節から読みますけれども、メディア族のアハシュレスの子ダリエスの時代ですね。その時ですね、紀元第1年にダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。ダニエルはエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であると悟ったんです。そこでですね、私はダニエルはですね、顔を神である主に向けて祈り、断食をし、あるのを着、灰をかぶって願いを求めた。皆さん、神様のご計画がこうだと分かった、じゃあ神様してください。ダニエルはそうじゃなかったわけです。神様の計画がこうだと分かったから、だから彼はですね、主に向かって祈ったんです。私は私の神、主により告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたは私、あなたの命令を守る者や計画を守る恵みをくださる方、祈りが続くわけですけども、ダニエルは神様のご計画を知ってですね、そのご計画がなるようにと祈るわけです。皆さんのために神様が約束しておられること、祝福してくださるということ、癒してくださるということ、さまざまな神様の御心、そして神様のご計画、神様はさまざまなご計画を皆さんのために用意しておられます。しかしそれはあなたの祈りなくして実現しないということです。神様はあなたが祈らずして何もなすことをおできにならない。いや、神様は何でもできるお方です。しかしあなたが祈るのを待っておられます。この黙示録の中でですね、子羊がダイナの封印をつい、イエス様がダイナの封印を開けられた、これは重要な場面です。子羊がこのですね、封印を解いて、だから御使いたちがやってきてラッパを構えたわけです。もうイエス様が封印解かれたんだから、御使いたちはラッパを吹いてもいいはずなんです。でもそんな場面でさえも神様は生徒たちの祈りを待っておられるわけでしょ。ひとときの静けさがあり、生徒たちが祈って初めて黙示録、神様のご計画は次へと進んでいくわけです。そうだとしたら皆さん、あなたが祈ることはどんなに重要でしょう。私たちが日々祈るということはどんなに重要でしょう。私たちは、私が祈れなくても神様は勝手になさるんだからなんて決して思ってはなりませんね。神様の御心がなりますようにと祈る、御心が天になるように地になりますようにと私たちは祈りますね。主の祈りの中でイエス様は祈るように言われました。でもそれも御心ならばなるでしょうではありません。御心がなるようにと祈るんです。イエス様はそう言われましたね。ダニエルはこのように祈りました。神様の御心を祈りました。そしてですね、ダニエル書12章11から13節では神様から御言葉をいただくわけです。上空の最後ものが取り除かれ、新たに意味行くものが据えられる時から1290日がある。幸いなことを耐え忍んで待ち、1335日に達する者はあなたは終わりの日まで休みに入り、あなたは次の終わりにあなたの悪い当ての地に立つと、こうありますけれども、ここで 荒らす忌むべきものが据えられる時と書いてありますね。皆さん、これは世の終わりに向かっての予言なんです。そしてしかもですね、この荒らす忌むべきものと書いてあります。荒らす憎むべきもの、イエス様は言われましたね。荒らす憎むべきものが立つのを見たならば、それがいつ来るのかということをですね、ダニエルは予言しているんです。ダニエルはですね、神様に祈り、そしてこのような重大なことをそこで神様から教えられたわけですね。皆さんが祈ることによって神様のご計画が進みます。また神様はそのご自身のご計画を明らかにしていかれるわけですね。祈りましょう。私たちが祈る、そしてその祈りの後ですね、ミスカイはその香炉を取って祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。そこからですね、災害を地が襲います。私たちは今こういうことが本当にもうすぐそこに来ているんだと感じるような時代の中に生かされています。しかし私たちは恐れることはありません。なぜならば主が共におられるからです。そして私たちはこのことのために祈ることができますね。また私たちの周りにある様々なことのために私たちは祈ることができます。祈りによって神様からの答えをいただくことができるわけですね。本当に素晴らしい特権の中に私たちは生かされています。それに共に祈ってまいりましょう。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。たくさんの祈りがそこにはありました。そして全ての生徒の祈りとともに、そこにいる生徒たちの祈りとともに、それは捧げられて、そして神の前に立ち上りました。神様は今もその祈りを待っておられますね。私たちが祈るときに神様は御業を成していただきます。お祈りいたしましょう。またですね、いつもの課題も、はい、天の父様、お待ちします。今このように共に祈ることができることありがとうございます。どうぞあなたの御心をございましょう。どうぞあなたの心になります。なんか里見姉妹をお祈りください。
そうだな、あなたの名前を
伝え
ます。あなたの生活は私たちの生活は何度もして進められるということを知りました。本当に私たちの祈りはどれだけ重要なことか、それを教えてくださったことで、ただ本当に神様の計画を本当に進んでほしいと思っているので、明日に祈らせてください。神様の名前によってお祈りします。
アーメン。